教隠された宝、棚橋千恵美副牧師です。
来週はイースターを迎えます。教会ではイースターの1週間前の日曜日、今日を白の手術と呼んでおります。今日白の手術から受難週が始まるのであります。なぜ白の手術と呼ばれるのかは、これはヨハネによる福音書が伝えますイエスのエルサレム入場の記事によっているのであります。ヨハネによる福音書の12章12節と13節をよろしければお開きいただきたいと思います。新約聖書の192ページになります。ヨハネによる福音書12章12節と13節です。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎え出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に、このように記されております。ここにはシロという言葉は出てまいりません。シロというのは夏目ヤシのことであります。夏目ヤシと訳されているのがシロのことであります。このイエス・キリストのエルサレム入場の記事はどの福音書にもあります。ただヨハネによる福音書だけがこの出来事が杉越の祭りの前にした安息日の次の日、つまり日曜日であったことを示唆しております。そしてまたイエスを迎える人々が、群衆が夏目ヤシの枝を持っていたことを伝えるのもこのヨハネによる福音書だけであります。そのようにして白の手術というのはこのヨハネによる福音書から来ていることであります。イエスのエルサレム入場は受難の始まりでありました。ホサナと群衆が叫んだとあります。ホサナというのは今お救いください、今お救いくださいという意味であります。群衆はイエスを今救ってくださる救い主であることを期待して喜びの叫びを叫び続けたのであります。しかしそれが数日後には、この喜びの叫びは十字架につけろという叫びに変わっていくのであります。喜びの叫びを叫び続けた人々が幾日も経たぬうちに、それが十字架につけろという叫びに変わっていく。喜び称えるその叫びが少し後には、十字架につけろという憎しみの叫びに変わっていくのであります。人の心はそれほど変わりやすいということでありましょうか。その通りかもしれません。しかしこのようにして変わっていったのは、彼らの求める救いとは、イエスの救いとは違っていたからであります。その一つには、この時代ユダヤの人々はローマという大国に支配されていたからであります。神の民として他国に支配されるということは苦しみ以上に屈辱でありました。屈辱こそ最も苦しみであったのであります。このようにユダヤの人々だけではなく、私たち人間が救いとして求めるものは、救いとして得たいと願うものは、決して一つのことではありません。斧であっても気持ちの上であっても、それは一つに限らず、いくつも数え上げられることであると思うのであります。けれども聖書におきまして、 救いとはただ一つのことであります。罪の許しであります。聖書において救いとは罪の許しであるただ一つのことであります。それゆえに救いが何にも増してかけがえのない宝であると示されるのであります。今日の聖書の箇所44節から45節を見ていただきたいと思います。マタイによる福音書13章44節と45節。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。このように例えが語られております。畑の中に貴重品を隠す、財産を隠す、蓄えておくということはこの時代には一番安全なこととされていたと言われます。けれどもその持ち主が突然いなくなってしまったら、突然亡くなってしまうようなことがあったとしたら、その畑に財産を隠してあるということさえ忘れられていきます。誰にも知られないままに放っておいてしまうことになります。そうしますと、ある時誰かがこのところにやってきて、思いもがけずにそれを見つけるということも起こったのであります。従いまして、この宝の例えは全く思いがけない発見であったということが強調されていることになるのであります。45節に続いてもう一つの例えが語られていきます。この真珠の例えもこの宝とよく似ています。また天の国は罪のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。商人でありますから、真珠を商う商人でありますから、遠くまで出かけてその少しでも高価な真珠を探すということは当たり前のことであったと思います。またそのような高価なものがどこにあるのかおよそ見当をつけてそれを探すはずであります。ですから見つけたとしてもそれほどの意外性はない、それほど驚くことはないようにも思うのであります。けれどもここに出てくる商人は比類なく美しい真珠を探し歩いたのだろうと思うのであります。予想もしなかったようなそれほどの高価な、これまで見たこともない美しい真珠を探し当てたのだろうと思うのであります。この2つの例えはとてもよく似ています。宝の方は全く思いがけない、それこそ偶然のような発見であります。そして真珠の方は苦労して苦労して探し回った結果、予想外のそれは美しい真珠を発見したのであります。どちらにしても偶然であろうとも、また努力の結果であろうとも、いずれにしてもこの2つの例えには共通したものがあります。見つけ出したものに対する強烈な感動が示されるのであります。持っているものを全てを売り払っても、全財産を投げ打ってもかけがえのないものとして手に入れたということがこの2つの例えをもって非常に鮮やかに示されるのであります。福音はそのようにしてかけがえのないものであることが示されるのであります。けれどもこの宝は、この福音は隠されているのであります。なぜ隠されているのでありましょうか。それは 私たち人間の思いを考えをはるかに超えた神の恵みであるからであります。宝というのは、福音というのは、これを言い換えならばイエス・キリストご自身であるということができます。イエス・キリストは神の子であります。神の子でありながら私たちと同じ人間になられた、そのことがまず私たちには理解できないことであります。しかも人間に仕えるしもべとして、私たち人間よりももっと惨めな低い身分となり、自ら低くされて、私たち人間の罪のために神に裁きを受ける罪の恐ろしさのただ中に立ってくださったのであります。この事実が神の恵みであります。聖書におきまして、罪というのはどこまでも神の前における罪であります。神に対して罪であります。神に犯した罪は、その罪を許しを与えることがおできになるとすれば、それはただ神ご自身だけであります。罪の許しが神の技であるならば、罪の許しが神の技であるがゆえに、神の恵みであるがゆえに、この事実を私の身に起こった事実として受け入れることが可能となるのも、それはただ神の力によるのであります。神の力によってイエス・キリストの十字架を知ることができる。神の力によってイエス・キリストの救いを自分のためであったと信じることができる。神の力によるというのは信仰によってということであります。信仰というのは私たちの努力ではありません。私たちが頑張ったから信仰を持ったのでもありません。また私たちが願って願って信仰を持つようになったのでもないのであります。確かに私たちは信仰を持ちたいと願ったかもしれません。けれどもそれは神の力なのであります。なぜなら信仰というのは私たち人間の力や願いではなくて、神によって生み出されるものであるからであります。ここから持ち物をすべて売り払うということがどんな意味を持ってくるのかが導き出されるように思うのであります。自分の持ち物をすべて売り払っても宝を得る、持ち物すべてを投げ売っても高価な真珠を得る、持ち物すべてを売り払っても自分の持てるものをすべて投げ売っても福音を得たいと願う。それは自分が何か持っているからではなく、たとえ何か持っていたとしても、その持てるものを一切捨てて、この神の恵みだけに信頼するということであります。私たちがどんなものを持っていたとしても、例えば自分の力を持っていたとしても、自分の力によっても、また立法に示されるような良い技にどんなに励んだとしても、神の恵みに追いつくことができないのであります。何としてでもこの宝を手に入れようとするならば、この宝である福音がただ恵みであることを知ることであります。福音が自分の力ではなく、また救いのために自分は何も成し得ないということをはっきりと認めることであります。持っているものをすっかり売り払っても手に入れる、持てるものをすっかり売り払うとは、ただイエス・キリストを信じることになるのであります。畑の隠された宝も高価な真珠も、持ち物すべてを売り払って買う、買ったのではなく買うという言葉に注目させられます。買ったのではなく買うのであります。 これは過去のことではなく今のこととして示されるのであります。福音を勝ち取る、すべてを投げ打って福音を得るということは過去のことではないのであります。過去の一回のことではないのであります。福音を得るために一切を捨てようとするこの私たちの行為は過去のことではなく今であります。今であり今から先もそのようにして行動するということが示されるのであります。信仰は信仰において立ち止まるということは後退することであると言われます。信仰というのは絶えず成長していくのであるからであります。それはあのパウロが示したように日々新しくされることであります。47節以下にもう一つの例えも語られています。また天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされいろいろな魚を集める。網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ座って良いものは器に入れ悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそうなる。天使たちが来て正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。世の終わりにもそうなる。これは終わりの時であります。この引き網の例えは先に示された毒組の話を思わされるところであります。良い麦か悪い麦か、良い麦か毒麦か、私たちは絶えずその間を揺れ動くものであります。私たちはおそらく誰でも心の中では正しくありたいと願っているはずであります。私たちはいつも正しくあることを願いながらまたそれが不可能であることを思い知らされます。もし正しくあろうとすることがあろうとするならばそれは完全主義者となりまさしく立法主義者となりその果ては毅然ともなっていくのであります。不完全な私たちが完全になれるわけではない。完全と思うのであるあればそれはまさしく偽善であります。私たちがそのような私たちが成し得ることは神にただ委ねることだけであります。神の最後の裁きに終わりの日の神の最後の裁きに委ねて今を精一杯生きることであります。今を精一杯生きるとは私たちにとりましては信仰によって生きるということであります。また信仰によって生きるということは私たちのうちにある罪と向き合いながら私たちのうちなる罪と戦いであるということができると思います。罪と向き合うことはつらいことであります。自分の罪には蓋をしたいと思うものであります。だから罪と向き合うことはつらいものであります。自分のうちにある罪と向き合いその罪と戦うことは苦しいことであります。信仰というのはその苦しみがあります。けれども罪と向き合い戦うということは自分の力を一切捨てるということとの戦いであります。罪と向き合い罪と戦うということは自分の力を捨てるか捨てないか自分の力を捨て切ることが できるかできないかその戦いであります。持てるものを全て捨てて宝を得る自分の力によって救いを得るとそのように考えることを捨てることであります。持てるものを全て捨てて宝を得る持っているものを全て売り払って高価な真珠を買う。これはまた命令ではありません。 音の枝なら、高価な恵みの枝なら、福音という宝を勝ち得たなら、そのあなた方がそのようにして行動するとの信頼がここに示されるように思うのであります。神の恵みを知ったあなた方であるならば、そのように一切を捨てて神の恵みに歌いようとするはずだと、そのような主イエスの私たちに対する信頼であり、願いであり、期待であるように思われるのであります。私たちの力を捨てて、私たちの自分の持っているものを一切捨てて神の恵みに応えるということは難しいことなのでしょうか。それはただ一つのことだけであります。イエス・キリストの十字架を見つめ続けることであります。イエス・キリストの十字架は、贖いの死は、イエス・キリストの十字架を見つめ続けるところで、そのところで自分のためであったことを知らされるのであります。礼拝においてイエス・キリストの十字架を知らされて、御言葉は、福音の御言葉はイエス・キリストの十字架において語られた御言葉であることを知らされて、そして神の恵みを深く知らされるのであります。すべてを捨てて、一切を捨てて、福音を売る、福音を得る、かけがえのない宝として、何としてでもこの宝を得たい。それはただイエス・キリストの十字架を見つめ続けることにおいて、礼拝においてその恵みを知り、またその恵みに応えるものとさせられていくのであります。祈りと賛美を持って礼拝を捧げ続けることであります。礼拝において十字架の主の御言葉に聞いて罪を知らされ、そして罪の許しを宣言を聞かされ、罪の許しを確信してこそ平安であります。誠の平安であります。主イエスは、天の国のことを学んだ学者は皆自分の蔵から新しいものと古いものと取り出す一家の主人に似ていると言われております。古いものとは旧約のことであると言われます。新しいものとは新約ということになるでありましょうか。新しいものとは福音の光に乗ってそれを示すことができるということになるのであります。律法に福音の光が当てられて、律法が神の言葉として恵みの言葉として響いてくる。戒めではなく、厳しい戒めではなく、律法は神の言葉として私たちに響くのであります。学者とは単に知識を得たものではなく、福音の真理に触れてその福音の命に預かるものであると言えるのかもしれないのであります。その学者とは誰なのか、その学者とは一体誰なのか。もしこの学者が天の国の例えに教えられて天の国の意味を理解したとすれば、その人は隠された宝を見出した人に違いないのであります。隠された宝を見出した人は救いを得た人であるはずなのであります。ここにもマタイにおいて私たちに対するメッセージがあるように思うのであります。福音はかけがえのないもの、何を置いても、何を差し置いても、何を捨てても私たちにとって宝である。そのためにあるために私たちは自分の力を捨てること、神の恵みに応えることはそのことに尽きると言えると思うのであります。イエス・キリストはそのような私たち一人一人であることを信頼し、期待し、また願ってくださることを覚え、来週の イースターを迎えるこの1週間を、受難週を、主イエス・キリストと共にその十字架を追いつつ歩むものでありたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、地の主です。御言葉に教えられ、福音が宝であることを、何を置いても、全てを投げ打っても価値のある宝であることを改めて教えられ、感謝いたします。そのかけがえのない宝は私たち一人一人に与えられていることを知らされて感謝いたします。この宝が宝となるために、主イエスは神の恵みに応えることを私たちに求め、また期待し願っていてくださいます。ありがとうございます。自分の力ではない、ただ神の恵みによるのだというこの福音を、どうぞこの事実を、イエス・キリストの十字架を見つめつつ、深く受け止めつつ、祈りと賛美を持って礼拝を捧げ、礼拝から礼拝へとつながり、ともどもに歩み続けていくことができるように、どうぞ守り導いてください。今も多くの方々が困難の中で精一杯生きておられます。どうぞそのお一人お一人に主の福音が届きますように、主の平安が与えられ、慰められ、支えられますように、どうぞお願いをいたします。そのために私たちが祈り、働き、そしてその祈りと働きとが、そのために主の御用のために、福音のために用いられていきますように、どうぞ導いてください。越谷教会の礼拝につながっているお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。石橋牧師は22日から台湾のキリスト教長老教会に、各教会にご奉仕に出向かれております。その一つ一つの奉仕が神に支えられ、豊かに用いられますように、健康が支えられますように、また一つ一つの教会が主にあって豊かに祝されますように祈ります。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。